遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、10月もね、半ばになってきたというか、もう一応、中旬といえば中旬か、ギリギリね、中旬で、まあそろそろ下旬に差し掛かる中、いまだに半袖な僕なんですけども、いや、それぐらい、やっぱりまだね、暑いってことじゃないんですけど、やっぱり歩いてきたり、まあ、前回と同じ話しますけどね、これ、前回と同じ話なんですけど、マジで歩くと暑いし、なんだろう、涼しい時は確かに涼しいし、で、夜じゃないな、朝方だな。夜はギリギリ、なんだろう、生ぬるいんですよ、なんか。で、布団、本当にちょっと厚めのかけちゃうと、暑いなって感じるぐらいには暑いんですよ。かと思いきや、朝方ガツン冷えて、寒さで起きるんですよね。なんで、その辺の調整、マジで難しいなって思うんですが、昼間はね、マジで半袖でいいなって思うぐらいには、なんだろう、でもやっぱり体熱なのかな、体のね、体温なのかなとは思うんですけど、まあなんだろうな、やっぱり汗も全然かくしなんですよね。暑いなって感じることの方が多いので、どうなってんだろう、気温どうなってんだろうって本当に思いますね、未だに。かと思いきやとかもないですからね、本当にもうただただ夏ではないなとは確かに思うんですよ。夏だったらもっとがっつり汗とかかいて服ピッチョピチョになるんで、それではないんですけど、ただ秋にしてはやはりなんかまだ、なんだろう、暑い、あったかいとか、なんだろう、涼しいっていう時もあるんですけど、暑いってなる時もまだあるっていうのが本当に、まあ主観ですけどね、確かに僕の主観ではあるんですが、そう感じる時もまあまだあるな、本当にまだあるなっていう感じですね。なんで、いや、一応上着は羽織ってきてるんですよ、もちろん。涼しくなったり、急にね、冷えたりとか涼しくなったりすると、さすがになんで、上着はもちろん羽織ってきてるんですけど、でも、なんなら、はい、今、こうやって収録してるときはガチで半袖なんで、これからもね、あと、バイト中とかもね、マジで、これはマジでなんですけど、バイト中もマジで半袖なんで、そういったところはね、調節していけたらなと、そういう感じでね。多分今バイト中僕だけじゃないかな、半袖着てんの他のやつどうだったかあんまり観察してないけど、ただそういう感じなのでね、まあこれからも本当に寒くなってマジで半袖じゃ耐えられないってなる時までは多分半袖だと思います、僕はね。皆さんもね、調節、そういったところの調節はしっかりして、でやっぱり季節の変わり目でね、変わったのかな、変わったって感じもやっぱりしないんだよな、だからこう言ってるんですけど、本当だったらね、季節の変わり目、こういうぐらいの、季節ってもうすでに変わったと思うんですけど、体調崩しやすいところですから、手洗いうがいもね、しっかりして、感染対策もして、で、服はね、やっぱりちゃんとその時その時に合った、気温に合った服を着て、調節をして、で、体調崩さないようにしていただけたらなんて言おうと思いましたけども、変わってんのか、季節ってなってるんでね。ただ、そう思っ、主観としてね、ちゃんと皆様それぞれで、そうだなって思った際にはちゃんと調節してみてください。なんで未だにですけど、長袖2着ぐらいしか出してないです。ほぼタンス、なんだろう、メインで使うタンスの中はほぼ半袖、ジーパンっていうね、ジーパンは僕は年がら年中長いジーパン使ってますけど、さすがに短パンも1個あるかなんですけど、それがほとんど変わらないぐらいにはね、マジで衣替えいるみたいな感じに今のところなっているので、これからもね、てかこれから本当に早く涼しくなってほしいなと思いますね。あまりこれはちょいちょい話してるんですけど、なんだろう、体温が上がるというか、ちょっと自分の中で暑いなっていうのが長く続くと、どれぐらいだろう、でも多分1時間とか、まあ1時間ももしかしたらかからないかもしれない、30分とかの間、なんだろう、自分の中で暑いなっていうのが蓄積されていくと気分悪くなるんですよ、僕。なんで本当に暑さに弱いというか、の割には温泉行ったりするんですけど、それとは別で多分気温でというかで、なんか暑いなって感じると、感じすぎると気分悪くなったりするので、 そこは逆に僕自分で調整していかなきゃなっていうところではありますね。つい最近でもバイト中若干ですけど本当に少し気分悪くなったことだったんで、まあ別にあのコロナとかじゃなかったんですけど、なかったっていうか別に検査もしてないけど、そういったこともありますので、同じ体質の人はね気をつけていただきたいなと思いつつ、まあ僕もね気をつけていこうと思います。毎回毎回こんな話しかできないですけどね、オープニングだと。メインのね方の話も始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。今回も紹介するものなんてないので、いつものね雑談をやっていきたいと思います。というわけで前半の話題なんですけども、いつだ、3回か4回ぐらい前に、プリキュアのねグッズを買いに行ったと思ったら、そのグッズがまだ発売してなくて、無駄に横浜に散歩に行ったという話をしたと思うんですけど、まあ結構最近の話ですね。実際買いたかった商品が、発売されましたと。でそれはまあちょっと前に予告があって、あじゃあこの日に行きゃいいんだっつって当日に買いに行ったんですよ。ただ当日だと予約券が必要で、ネットの整理券が必要で、まあ時間帯によってというか、この時間からこの時間まであなたは買いますよっていう、そのチケットを買わなきゃいけなかったんですね。で当然そんなのめんどくさくって登録もしたくないんで、それが切れたら行こうって思ったんですよ。でその日ちょうどそのなんだ発売した当日にそれが、終わって、その時間帯が終わって、誰でももう来ていいですよ買えますよってなるのが確か3時半だったんですね。なんでまあそれまではちょっとね暇を潰して、3時半ぐらいになったらよし行こうっつって、 2,3 分前ぐらいに確か着いたと思うんです。そしたらちょうどそのまあプリキュアプリキュアのねグッズのストアの前に着くじゃないですか。なんか行列できてて、でいやまさかなって思って行列の先頭行ってみたら、まあプリティストアだったんですよ。で結果まあただだからといって後日、まあ、次の日とかに回すのもなって思って、さすがに並んだんですね。僕も思いました、みんな考えること一緒なんだなと思って。なんなら僕その2時間1時間かな前に実は1回訪れてて、同じ店にね訪れて、で全然人いなかったんですよ。だからワンチャンこれ買えんのかなとか思ってたんですけど、さすがに怖くてやめちゃってひよって、そこはチケット持ってないんで、もちろん。じゃあまあ3時半までまたちょっと時間潰すかっつって3時半まで時間潰したと思ったら、3時半前からもうすでに並んでるっていう、みんな考えること一緒だし、まあただ僕もそれはそのうちの一人なんですけど、みんな登録したくなかったんだなって思いましたし、でかといってこれで後日に回してグッズ買えなかったとかっていうのも嫌だったんで、でしかもここまで待ったしっていうことで、待ちに待って、そしてちゃんとね僕自分で買いたかったっていうものは全部買えたんですけど、結果としてはね合計 4,50 分だったかなぐらいは実はそこで待っていた、列待ちはしていたっていう結果になりました。その間はまあずっともちろんスマホをいじってたわけなんですけど、でピクシブ巡回してたわけなんですけど、まあ面白かったですね。こんななるんだと思いましたね。みんな考えること一緒だし、まあ僕も同じですけど、なんで後日に回してもよかったなと思いつつ、ただね待ちにも待ちましたし、で後日にね回すのもまた交通費とかもねかかっちゃったりするんで、でしかも買えたのでね、ちゃんとそれはね良かったかなと思います。皆さんもねこういうこと絶対あると思うので気をつけてください。もしかしたらそのじゃあ入場規制解除しますよっていう、まあ、10分前ぐらいに並んでるともしかしたらいいかもしれません、こういうタイプの場合はね。だで、まあ、なんで今回のケースに至っては、まあ、まず入場制限というか、買うのにはチケットが必要ですよっていう時、なんならチケット買ってください、もうなんなら早いです、その方が早いんですけど、まあ登録したくない、やっぱり僕とね同じようにそういうのに登録したくないっていう人も絶対いると思うんですよ。で入場規制が解除されます、ちゃんと解除されて、何時からは買えますっていう、その何時からの10分前ぐらいにはそのお店にいた方がいいと、教訓ですこれは。なんでねぜひぜひ、これからそういうことがありましたら活用してみてください。 まあ、僕は 2,3 分前に行って 4,50 分並んでたんでね、結構10分前でも分かんなかったかもしれないです。ただそういうことあったので皆さんは気をつけてくださいと。で次の話題、ちょうどいいんでこれあのツイッターのからね 拾ったじゃないわ、あの僕が前回の、お話っていうか、前回の紹介をした時のツイッターの話をしようと思うんですけど、あのまあよくね僕ツイッターで、これがアップされましたっていうのと同時にその回であったこと、またはその回ではないけどこのなんだろう、アップするまでになんだろうあったことをお話ししたりするじゃないですか。一言ねあの添えて、第何回アップされましたって言ってるんですけど、卵がね温泉卵を爆裂したという話をしたと思うんですが、その真相をねお話ししようと思います。まあ、時系列で追っていくと、まずね、まあ、とある日のお昼ご飯に日高屋っていう、まあ、ラーメン屋さんあるじゃないですか。で日高屋行ったんですよ。僕そこの汁なしラーメン好きで、でその時も汁なしラーメン頼んだんですね。でもともと日高屋のその汁なしラーメンって温泉卵ついてくるんですけど、僕の記憶ではちゃんと落とされてた状態で、温泉卵がね器に入った状態で来てたはずなんです。でもうあと混ぜるだけみたいな感じだったんですけど、まあ、ご時世柄なのかその店だけなのかは覚えてないんですけど、わかんないんですけどそれは、まあ、多分ご時世柄だろうなっていう、温泉卵を別皿で来て、でそれを割って、お客さん側が入れるっていう、割って入れるっていう工程はお客さん側にやらせるタイプだったんですよ。まあ、なんで、まあ、汁なしラーメンと丼と器と別に、まあ、温泉卵の皿があって、まあ、そこに温泉卵入ってちゃんと殻のついた状態でね。で最初結構弱、やっぱ卵割るの結構難しいじゃないですか、あの力加減がね。結構弱めにいったらまあ割れねえんですよ、そんな過程かと思って。で、まあ、自分の中では、まあ、仮に10段階あるとしたらマックス10だとしたら、まあ1か2ぐらい上げたつもりだったんです。パンってやったら、まあ僕の中では1か2ぐらいだったんですけど、まあ、6か7ぐらい入ってたんでしょうね、力が爆裂しましたパンっつって。でいやもちろん黄身とかは無事だったんですけど、あの温泉卵なんでちょっとまだなんだろう、水気を帯びてるというか、液体な部分もあったりするわけですよ。その部分だけがちょっと飛び散るっていう、まあ、爆裂したと言ってもね、爆裂とは言ってもその液体の部分がちょっとやはり跳ねて、服とかにはつきましたし、あとテーブルにもちょっと飛び散ったっていう。あの黄身は無事だったんで良かったんですけど、そのままもう何事もなかったかのようにパッて落として、殻はめちゃくちゃになってましたけど、皿に戻してちゃんと入ってきたねお皿に戻して、汁なしラーメンそのものは美味しく食べました、食しましたちゃんとね、だったんですけど、そんなことあるかなと思ってそんなことあるかなと思って、力加減はね難しいなって思いましたね。確かに、まあ、なんだろう、そんな中二病みたいなことを言いたいわけじゃないんですけど、ちょっと自分の力が制御できなかったんですよ本当に。自分の中では本当に1か2ぐらいだったと思ったら、ちょっと6か7ぐらい出てたっていうね、5段階アップしちゃったっていうものがあったんで、これからはね気をつけていきたいなと思いつつ、ただそれって結構難しいじゃないですか。マジで力の使い方間違ってんだなって本当にその時思いましたね。ガチで温泉卵を爆裂させたんで皆さんぜひね力加減マジで気をつけてください。本当に難しいです自分で思ってる以上にそのこれぐらいの力だなっていうのがだいぶ難しかったんで、皆さんはぜひ温泉卵を割るとき気をつけてください。生卵のときこんなことしたことなかなかないんですけどね。仮に、まあ、家で料理という料理はあんまりしないですけど、卵かけご飯だったりとか、まあお手伝いぐらいでね卵割ってくれみたいなの言われたら大体割りますけど、それでもこんなことになったことってなかなかないんで、久々にやったなとは思いましたねっていう、温泉卵を爆裂させた話でしたまあでもこれからもね、もし日高屋行くことそのものがそこまで多くはないんですけど、外食するっていうか自分でね個人で外食するのもあんまりないんで、なかなかないんですけど、まあこれからまた行くっていうことがあったらね、次は気をつけようと思いますちゃんと力加減をね、ちゃんと2か3ぐらいにの力を出せるように、頑張れたらな、頑張れっていうか、ちゃんと調節できたらなとは思いますね。それぐらい、別に僕最近力強いわけじゃないんですけどね、 やってた頃はね、それこそ運動部だったんで、中学の頃は卓球部だったんで筋トレとかもねがっつりしましたし、あと高校演劇部の時も筋トレって結構実はするんですよ、演劇部も。まあ知ってる方は知ってるかもしれないですけど、あの文化部の中ではアクティブな部活じゃないですか、演劇部って。なのでそうだよな、多分そうだよな、あ、まあ吹奏楽部なんかもそうか、あの体を動かすには動かすんで、ちゃんと。なんで筋トレとかもちろんしてたんですよ。でそれがそれこそ専門学校でも筋トレやってたんで、その頃ぐらいまではまだ良かったんです。やっぱり卒業してからが何にも本当にやってないんで、マジで。まあやった時もありましたけど、なんかブームがあってちょっとやるかみたいな感じで個人の中でやったことあったんですけど、とはいえその全盛期よりも弱いはずなんです、自分の中で。その握力とかがもそうだし、体力もそうだし、体力はマジで落ちてるの分かるんですけど、それなのにこんな温泉卵爆裂するぐらいの力は残ってんだなっていうのはあったんで、あの次回からはね本当に気をつけていきたいと、思いました。以上、雑談前半はこんな感じで、まあ後半も雑談をしていこうと思います。以上雑談前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、雑談後半ですぬるっと始まりますけども、まあ、これが今回多分一番話したいことかなっていうのを一つねお話ししようかと思うんですが、たまにあるね、バイト中の愚痴なんですけども、バイト中というか、まあ、バイトに対しての愚痴なんですけど、ですね、その、まあ、時系列から言っていきましょう。まずそのレジ、結構前にレジの、仕様が変わるっていうのは聞いてたんですよ。から、まあ、この日以降変わりますよっていうのがあって、でまあそれがつい最近あったわけなんですけども、言うてもその機能の1個が変わるもんだと思ってたんです。そのまああんまりねやっぱり詳しくは言えないんで、さすがに規約上ぼかしながらで今回この話はしていくんですけど、まあとある機能の1つをがこの日以降変わりますよっていう告知は出てたので、あ、じゃあそれだけが変わるんだなって僕は思ってたんです。蓋開けてみるじゃないですか。でそのレジが変わった当日はさすがにいなかったんですけど、まあ次の日以降で入ってて、でレジまあ変わったからっていうことで習いながらそのやってたわけなんですけども、あのレジ打ちをしてたわけなんですけど、蓋開けてみたらもうなんだろう、丸々変わってて、ほぼほぼ7割8割ぐらい、8割9割かな、どっちかっていうとがほとんどの操作が変わってて、びっくりしましたね。こんな一気に変えるんだと思って。でもちろんその前々から告知されてた機能のところの変更はもちろんあったんですけど、それに加えて他のところも全部丸々変わってたんで、ああそうしてくるかと、もうね慣れるので手一杯その日本当にってなってるぐらい、レジがねの仕様が変わったわけなんですけど、まずぶっちゃけて言います、快悪でした。これは完全な改悪でした。改善じゃないんですよ。そう、その機能が変更されたことで、じゃあなんだろう、使いやすくなったかっていうとそんなことはなく、もちろん便利になった機能もあるんです。そこは完全にフォローなんですけど、ここは確かに使いやすくなった、この機能は確かにいいなっていうのは確かにあるんですよ。それが仮に前回のその、まあ、変更前のレジから比べて、まあ、プラス2か3ぐらいだとしましょう。それでも便利的に言えばその部分が多分プラス2か3ぐらいなんですよ。もちろんそこから本当にマイナスになった部分もあって、なんでこれができなくなったのとか、なんでそのここのステップが増えたのとか、これをするこの行動をするためになんでここのステップを増やしたのとか、なんでなんだろうここのボタンにしちゃったのみたいなところを全部総括するとマイナス点が10ぐらいあるんですよ。総括してまあ解約だったなっていう、まあプラスマイナスで言うなら、改善解約で言うなら、本当にね、あ、こういうとこだなってマジで思いました。もうさすがだなって思ったもんっていうぐらいの、解約を受けて、ですね、まあ本当にそのレジが変わってからの最初のバイト中、本当に神経をすり減らしたっていうぐらい精神的に来た、そんな一日でした。もう本当にびっくりしたもん。で今までそのまあこれもあんまり言わない方がいいからなんですけど、自分でやってた ことがほぼほぼ、まあ、否定されたってわけではないですけど、でもそれ辺が多分6割7割ぐらいだと思うんですけど、それができなくなったんですよね。だし、今まで楽だった部分がなんでか本当に1ステップ2ステップ増えて、めんどくさくなったりっていうのがマジで多かったんですよ。っていうのがね、合わさってマジで今回のこの変更、レジの変更使いやすくなったかと思いきやマジで解約だったっていうのは、ガチの愚痴です。僕の主観だけでもなかったなって思ったのが、それこそそのまあ僕はその日は確か朝から働いてたんで、まあ、夕方でね交代して、帰るんですけど、で夕方でその引き継ぎじゃないけど、夕方からの子が来て、バイトの後輩が来て、でちょっと話してたんですよ。そしたら、まあ、やっぱりその僕くらいの年代になるとそれを覚えるのだけで手一杯で、ガチでね頭ショートしそうになるっていう話を僕とまあ4つ下のぐらいの後輩としたんですけど、高校生はね覚え早いよ、びっくりした。もう僕がそれこそその日結構レジの時間やっぱり長かったんですけど、慣れるために1時間とか2時間でやっと慣れてきたか、それでもちょっとやっぱりまだミスるなっていう、ミスって言ってもそんなに大きなミスじゃなくて割と細かいミスなんですけどがある中、割と高校生10分20分ぐらいで覚えちゃうんですよね。これが若さかっつって僕とそのガンダム好きな後輩とで話しましたけど、そう後輩からねこれが若さかって言ってきたんで、もう本当にそれだよっていう話をしたんですけど、それぐらいね、まあ適応できる人は適応できますよ。でだからお前らも適応しろよって言われるかもしれないですけど、年齢には勝てねえよ。本当にこれは。まあこれから多分慣れていくと思いますけどね、もちろん。でそう、もう一個話したいのが、テンポが悪い、解約って言っちゃいますけど今から。それも解約のうちの一つと考えていい、マイナス点の一つと考えるんですけど、その工程が増えたとか、まあ工程が増えたにも多分起因するんですけど、もう一個そのなんだろう、処理能力というか、まあこれぐらいが言ってもいいかな。例えばクーポンってね、どのお店にもあって、まあ安くなったりだとか安く買えたりだとかってするじゃないですか。そのクーポンを通した時が一番長くって、そんなに時間取るかっていうぐらい、まあもちろん1分とか2分とかかかるわけじゃないですよ、もちろん。でも何秒、体感5秒ぐらいかかるんだよな多分ぐらいはその時間要したりして、まあテンポが悪い。多分これはもちろんその慣れてないから、例えばレジのやってる人がまあちょっともたついてレジが遅くなるっていうのももちろん最初のうちはあると思うんです。でもみんなが多分慣れてきても同じぐらい時間かかると思うんですよ。なんでかっていうとレジ側の処理能力が遅いから。そう、そういうことがあってマジで使いづらい、 OS 変わって使いやすくなるかと思いきやマジで使いにくくなったので、これだけは本当に愚痴ろうかなと思いました。まあここでね愚痴ったところで何か変わるわけでもないんでしょうがないんですけど、なんでただの独り言だと思ってね、今回のこの話を聞いていただいていたらなと思います。最初に言えばよかったなこれ。まあ、マジでめんどくさかったです。本当にっていうぐらいね、今度友達にも愚痴ろうかなって思いました。もうねそういうのあったら本当にすぐやめた方がいいなってマジで思いますからね。なんで皆さんのところもね、まあもし発言権があるとかっていう方であれば、僕は1バイトなんでそんな発言権ないとも思ってますし、まあここから発言しようとも思ってないんで、ここからっていうか何、会社に対してこれからね発言していこうかなっていう話はしたいと思ってないのでさすがにしないんですけど、ただまあもしね発言権持っててこれはダメだったんじゃないかっていう思ったりしてる方は、まあ、会社に対してねいろいろクレームなりなんなりしてみてもいいんじゃないかと思いました。でそうだ、この話をしたいなと思ったのが、要はなんですけどテストプレイというものをしてないんじゃないかと思ったんですよ。これカードゲームのなんでな、僕なんで言えるんですけど、カードゲームだとか、まあ、普通なデジタルゲームでもそうだと思うんですけど、テストプレイって絶対必要だと思うんですよ。それがないとどうなるかっていうと、ぶっ壊れたカードが出たりだとか、で自分で出しておいて禁止にするなんていう、愚行をねカードゲーム界ではよくあるんですけど、テストプレイをどれだけ重ねるかっていうのって結構重要で、だから今回これができてなかったんじゃないかちょっと僕の中では思ってるんです。これは実際にそうかどうかは分かんないんですけど、まあ、どういうことかっていうと、例えばまあもうこれ僕カードゲームやってるんでカードゲームの話をしますと、まあ、カードゲームその実際にこういうカードを 作りました、まずはデザインしました、じゃあ実際にそれを使っ、まずは出す前に、発売をする前に、じゃあこれを使って会社内だけでそのプレイをしてみましょう、これがテストプレイですね。でそれで調整を重ねていって、あ、じゃあ最終的にこのカードはこういうデザインしましょう、まあそれは多分もともとあったデザインとはちょっと変わってったりするかもしれない、まあそれはもちろんそのテストプレイの中で、あ、この効果じゃ強すぎるな、この効果じゃ弱すぎるな、ここが噛み合ってないなみたいなところがあると思うんですよ、絶対出てくると思うんです。っていうので調整して調整して、じゃあこのカードはこういうのでいきましょう、バンって決定案を出して、それを発売するっていう工程が必要だと思ってるんです。でそれが行われないと、あ、じゃあこのカードはもうこういう効果ね、そのまま出しましょうってやったら、あ、このカードダメだ、あの実際に世に出したら強すぎた、じゃあ禁止にするわっていうことが起こったりするんですよ、カードゲーム界隈って。これは多分どのカードゲーム、全部のカードゲームで共通してると思うんです。ガチでテストプレイをしないとこういうことが起こりかねないと僕は思ってて、まあ多分おそらく全カードゲームプレイヤーが思ってると思うんですけど、このテストプレイのやはり過程がなかったんで、じゃあまあ例えば今回のレジの話に当てはめると、これを当てはめると、じゃあレジ次はこういうシステムを導入します、そのまま行きました、で実際使ってみたら社員さんたちみんな使いづらいと言いますってなってるわけじゃないですか。今これが例えば、じゃあレジこういう OS にしたいですってまずは仮案を出して、でテストしてみて、あ、こういう部分ちょっと前と比べて使いにくいよな、こういう部分はまあ便利になったからこのまま採用しようってテストプレイをして、じゃあ最終的にそこの辺を全部調整して、いい部分はそのまま残して、で悪い部分取り除いてまたまあ戻したりとかして、前のレジのように、でじゃあこういう OS ができました、これ決定案です、出しました、あ、使いやすくなったねだったらすごい良かったじゃないですか。この工程なかったんじゃないかなって主観ではですけど、本当に推測ですけど思ってて、っていうのが、今回こういうね、悲劇を生んでるんじゃないかと思ってはいる。まあ実際は本当にテストプレイを重ねてこうなってたんだったら、マジもう言葉のかけようないですけどね、これは。なんでそれがなかったのかなと思いつつ、それがあったんだとしたらなんでこうなってしまったのかというのは、疑問になるところですが、そういったところでね、まあ、結局出されたものはしょうがなくって、ここからまたね OS 変えるってなったら、大変なことになると思いますので、受け止めて慣れていけたらなと思います。ぜひね、もし、そういった部分、そのテストプレイの部分に関わってるという方、まあ、テストプレイとは言わないのかな、カードゲームじゃなければか分かんないですけども、そういったテストに携わってる方はもうぜひちゃんとテストをしていただいて、あ、ここは使いやすいな、ここは使いづらいなっていうのをね、見極めていただけたらと思います。どれだけのテストプレイヤーがここに聞いてくれてるか分かりませんけども、ぜひね、そうじゃないとおそらく下の者たちはすごい苦労する羽目になると思いますので、テストプレイはしっかりしてみてください。以上、後半、雑談後半でした。ダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。ですね、まあレジの話をしたと思うんですけども、まさかこれだけでワンコーナー全部消費すると正直思ってなかったんですよね。もうちょっとコンパクトにまとめられるんじゃないかなって思ったらね、だいぶ長くなってしまったわけなんですけども、まあなんでね、ちょっと申し上げ程度にエンディングコーナーでカードゲームの話をしたいんですけど、本当話そうと思ってたカードゲームの話をすると、新しいデッキをねちゃんと組んでしまったわけですよ。まあ組んだといっても、そのもともとあったデッキ1個崩して、で あれこれ言ったっけな、もしかしたら言ったかもしれないんですけど、これからちょっとやっていこうと思ったのが、まずスリーブ、カードをね守るためのプロテクターを1種類買いますと。でそれにまあ1つデッキはね、そのデッキを入れるためにスリーブ買ったんで、まず1つのデッキを、それで使いますと、そのスリーブで使いますと。でそれに飽きたらそこのスリーブを全部外して別のデッキを組んでそれに入れますっていうのをやって、スリーブ代を今節約しようと思ってるんですよ。スリーブ代ってバカにならないんで、本当にカードゲーマーならわかると思いますけど、スリーブ代がバカにならないんで、それで一つのデッキを一回崩して、新しいデッキをねちょっと組んでみて、なんでそれを実践したいなって思うのと、あと動画をね、僕カードゲームのやっぱ動画を見るのが好きで、まあ、それこそ MTG の動画も見ますし、なんならやってないんですけど、遊戯王とか それこそ、ポケモンとかも、あとゲーマか、あの動画だけは見たりするんですよ、意外と。まあ、ポケカは最近見てないけど、ただなんかふとした時に見てみると、あ、今こんな感じになってんだとかっていうのを見るのがちょっと面白くて、あと勉強にもなるんでっていう感じで、あの動画を見てみたところ、あの最近のパックで、あ、意外にこのデッキ強化されてたんだっていうのがあって、あ、こんなカードあったんだとかっていうのが結構見えたりするんで、まあおすすめですね。まあここは賛否あったりするんですけど、僕は割と見るのが好きで肯定派なんで、あの見たらしかも勉強になるし、あのカードの情報も見れるしっていうことで、見てみたらね、あ、そんなカード出てたんだっていうのがあったりしたので、ちょっとねこの収録の後カードショップ久しぶりに寄ろうかなと。そう、最近あんまり行ってなかったんで、寄ってね、何か強化パーツがあれば買っていきたいななんて思いました。なんで動画見るのはね結構勉強にもなるし、そういうカードの情報収集にもなるんで、おすすめですね。もしカードゲームをねこれから始めたという方は動画も見てみるといいんじゃないかと、多分何回も言ってるかもしれないですけど、おすすめなのでぜひやってみてください。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、またはツイッター、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。